皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは。アシスタントの未来です。
今回はドメイン駆動設計、略して DDD について、その活用方法と導入戦略を深掘りしていきます。
DDD は最近よく聞くようになりましたが、具体的にどんな時に使えばよいのか迷うことも多いですよね。
そうですね。DDD は万能薬ではありません。プロジェクトの特性に合わせて最適なアプローチを選ぶことが重要です。まずは DDD と他の代表的な設計アプローチを比較してみましょう。
はい、お願いします。
よく比較されるのがトランザクションスクリプトというアプローチです。
トランザクションスクリプト、初めて聞きました。どんなものですか？
これはマーティン・ファウラーさんがパターンズ・オブ・エンタープライズ・アプリケーション・アーキテクチャ、略して POEAA で紹介したパターンです。一つのビジネスオペレーションを一つの手続き、つまりスクリプトとして記述する方法ですね。
なるほど。手続きをそのまま書くイメージでしょうか？
その通りです。最もシンプルな設計アプローチで、例えばクルード操作、作成、読み取り、更新、削除が中心のアプリケーションでは十分に機能します。
それなら必ずしも DDD を使う必要はないということですね。
まさに。だからこそ DDD を採用すべきかどうかの判断フレームワークが重要になります。今回は2ステップの判断フローを提案したいと思います。
2ステップですか？具体的にはどのようなステップなのでしょうか？
記事では詳細を割愛していますが、簡単に言うと、まずそのドメインがどれくらい複雑で変化に富むかを見極めます。そして、その複雑性に対して DDD の導入コストが見合うかを検討するという流れです。
なるほど。むやみに導入するのではなく、本当に必要かを見極めるんですね。
はい。そして、導入すると決めたとしても、いきなり大規模に始めるのは危険です。そこで推奨されるのが、モジュラーモノリスファーストという戦略です。
モジュラーモノリスファースト。これも聞き慣れない言葉です。
これは DDD のバウンデッドコンテキスト、つまり境界づけられたコンテキストをモノリス、つまり一つの大きなシステム内のモジュールとして実装することから始める戦略です。そして必要に応じて段階的にマイクロサービスへ分離していくのです。
モノリスから始めて徐々にマイクロサービス化していくんですね。
そうです。サム・ニューマンさんもビルディングマイクロサービスの中で、マイクロサービスへの最も安全な道はモジュラーモノリスから始めることだと述べています。
なるほど。専門家も推奨しているんですね。
有名な EC サイトのショッピファイも、巨大なレイルズモノリスをモジュラーモノリスへ移行した後、必要な部分のみマイクロサービスに切り出しています。
実践されている企業があるのは説得力がありますね。
モジュラーモノリスの利点は、モジュール間の境界を強制しつつ、デプロイとオペレーションの複雑さを避けられることです。バウンデッドコンテキストの境界が正しく設計されていれば、将来のマイクロサービス化もモジュール単位でスムーズに行います。
それはすごくいいですね。では既存のレガシーシステムに DDD を導入したい場合はどうすればいいのでしょうか？
その場合も一度に全てをリプレイスするのは非現実的です。バブルコンテキストと腐敗防止層、アンチコラプションレイヤー、略して ACL を使った段階的導入が有効です。
バブルコンテキストに ACL、どういったものですか？
バブルコンテキストはレガシーシステムの中に新しく DDD を適用する領域を独立して作るイメージです。そして ACL は新しいシステムがレガシーシステムの悪い影響を受けないように、その間に翻訳層を設ける技術です。
既存のシステムを壊さずに少しずつ改善していくんですね。
その通りです。この事例から得られる教訓は明確で、 DDD は適用すべき場所を見極め、段階的に導入することが成功の鍵なんです。
段階的にですね。では DDD が成功したかどうかはどうやって測ればよいのでしょうか？
DDD の効果を定性的に評価するために、システマティックリテラチャーレビュー、略して SLR の結果から主要な指標がいくつか紹介されています。例えば開発効率の向上やシステムの保守性の向上といった視点ですね。
なるほど。漠然とした感覚ではなく、きちんと指標で測ることが大切なんですね。
はい。そして最後に DDD の導入を検討する際に確認すべき項目をチェックリストとしてまとめました。
それは助かります。ぜひ教えてください。
まず前提条件の確認です。ドメインエキスパートへのアクセスが確保できるか、つまりビジネスの専門家と密に連携できるかということです。
ビジネスの詳しい人にいつでも話を聞ける環境が大事なんですね。
次に経営層が DDD への投資、つまり学習時間や初期の開発速度低下を理解しているか、そしてチームに DDD の経験者または外部コーチがいるか。
経験者がいると導入もスムーズに進みそうですね。
それからイテレーティブな開発プロセス、つまりアジャイル開発が採用されているかも重要です。
反復的な開発プロセスですね。
次にスコープの定義です。コアドメイン、サポーティングドメイン、ジェネリックドメインの分類ができているか。
ビジネスの中心部分、それを支える部分、そして汎用的な部分という分類ですね。
そしてフル DDD を適用するバウンデッドコンテキストが明確か、どこに集中して DDD を使うか決める必要があります。またパイロットプロジェクト、つまり小さな成功を実証する対象が特定されているかもポイントです。
まずは小さく始めて成功体験を積むということですね。
最後にチームの準備です。 チーム全員が DDD の基本概念を学習したか、指揮たす言語の用語集、グロッサリーを作成したか、これはビジネスと開発家が同じ言葉で話すための辞書のようなものです。
共通言語を持つって大事ですよね。
イベントストーミングのワークショップを実施したか、これはドメインの理解を深めるための強力な手法です。そして、テクニカルスタックが DDD パターンの実装を支援するかも確認しましょう。
今の技術環境が DDD に適しているかということですね。
はい。これらのチェックリスト項目をクリアできれば、DDD 導入の成功確率は格段に高まります。
カイさん、今日は DDD の適用範囲から導入戦略、そして具体的なチェックリストまでとても分かりやすく解説していただきありがとうございました。
どういたしまして、DDD は強力な設計アプローチですが、適切に導入計画を立てることが何よりも重要です。今回の内容が皆さんのプロジェクトの一助となれば幸いです。
それでは、ディープダイブテクノロジー、次回の配信もお楽しみに。
また次回お会いしましょう。